自分の限界を知る、まあいわゆる身の程を知るってことですよね。これなんかちょっとネガティブに聞こえません？でももしこれが最高の知性でその AI 時代の成長戦略の鍵だとしたら、今日はですね、あるバドミントンのオンライン教室のレポート、これをもとにしてこのちょっと意外な視点掘り下げていきたいなと思ってます。心地よいお客様のままでいるのか、それとも、まあ、痛みを伴うかもしれないけど挑戦者になるのか、レポート結構ドキッとする問いから始まるんですよね。
そうなんですよ。これ単なるそのバドミントンの技術論とかそういう話にとどまらないんですね。ユバル・ノア・ハラリのホモデウス、あの本でも描かれているような未来像、つまり技術がこうどんどん進化しすぎちゃって、我々が何も考えずにいると、まあかつての労働者みたいに今は消費するだけで、ある種こう搾取される側になってしまうかもしれないと、そういうちょっと大きな未来でどう生きるかみたいな問いにも実はつながってるんです。だから大事なのは技術とか才能だけじゃなくて、そのマインドセット、考え方ですよね。それと他者、レポートではステークホルダーって言葉使ってますけど、その関わり方、ここをちょっと深く見ていきましょうか。
はい、お願いします。最初のポイントがお客様を卒業する勇気。これレポートかなり手厳しいですよね。いらわれたくないっていう気持ち、これって強い選手から見ると、あ、この人は自分にとって都合のいい成長しないお客様でいたいんだなっていう、まあ、意思表示なんだと。
厳しい指摘ですね。
コーチの弱いやつらはお客様だっていう言葉もかなり強烈で、結局そのぬるま湯に作り続けるのか、それともえいって一歩踏み出すのか、ちょっと耳が痛いですけど、まあ自分次第なんだっていう。
まさにそのホモデウスが警告してるような話に近いですよね。その心地よさ、現状維持に安住していると、知らないうちにこう未来の決定権みたいなものを技術とか、あるいは一部の人間に握られてしまうかもしれない。だから現状維持って実はこう静かに後退してることと同じかもしれないと、そういうことですよね。
なるほど。
これバドミントンだけの話じゃなくて、仕事とか何かを学ぶ場面でも同じような構造って結構ありそうですよね。
確かにそうですね。じゃあその身の程を知るっていうのは、ネガティブな諦めとはまた違うってことなんですね。レポートには、 Google が一人の天才よりも周りを巻き込める人材を重視するみたいな話も出てきましたけど。
ええ、自分の能力の、まあ、現在地っていうのを正確に知って、その上で周りの力、他者の力を戦略的に借りるっていう、ある種のこう高度な知性なんだという捉え方ですかね。
まさにその通りだと思います。自分の限界、つまりできることと、まあ、できないことをちゃんと知るからこそ、他者の力とか視点っていうのをリスペクトできる。で、それを積極的にこう活用しよう、借りようっていう発想が生まれるわけですよね。レポートだとバドミントンのステークホルダーとして、パートナーとかコーチ、対戦相手、親で、面白いのが AI も挙げてるところ。
AI ですか？
ええ、コーチ自身もなんか AI と対話してると、人間と話すよりもなんか深まってくるみたいな感覚があると。あと偏差値60以上って、だいたい全体の 16% 弱くらいだっていうデータも引用されてましたけど。
はい、ありましたね。
そういう客観的な自己認識を持ちっていうのが、この戦略的な思考の、まあ、スタート地点になると、そういうことかなと。
なるほどな。で、次のポイントが、成長の壁は技術よりもマインドにある。これも考えさせられましたね。あのゲーム動画の分析で、同じネットミスを何回も繰り返しちゃう選手がいたと。
はいはい。ノック練習とか部分練習ならできるのに、試合になるとなぜかやっちゃう。その原因は技術そのものというより、格上の相手と同じ土俵で勝負しなきゃっていう無意識のこうプライドとか思い込みにあるんじゃないかって指摘ですね。
実力差が、まあ、明らかにあるのに、真正面からこう力でねじ伏せようとしれば、それはミスが増えるのはある意味当然ですよね。そこでレポートが強調しているのが、練習させてもらってるんだっていう謙虚な姿勢。
ああ、なるほど。
これこそがまさに身の程を知るっていうことの実践であって、結果的に粘り強いラリーにつながって、それが着実な成長になるんだと。だからあなたのそのミス、もしかしたら打ち方じゃなくて考え方が原因かもしれないですよっていう、そういう問いかけですよね。
考え方ですか。深いですね。そして最後がですね、これがまたかなり衝撃的というか、変化のきっかけは絶望かもしれないと。
絶望ですか。
はい、 絶望してほしいとまでレポートには書かれてるんですよ。なんか根拠のないポジティブ思考ありますよね。いわゆるポジティブみたいな、そういうのじゃダメで、いやこのままじゃ本当にまずいんだっていう厳しい現実認識、それこそが人を本当に変える原動力なんだと。
なるほど。まあ心地よい現状維持、つまり最初に話に出たお客様でいる、その快適ゾーンから抜け出すにはそれくらいのこう強い動機づけというか認識が必要なんだということなんでしょうね。なんか表面的な前向きさじゃなくて本質的な課題とちゃんと向き合う覚悟、変革っていうのはやっぱり居心地の悪い場所からしか始まらないんだっていう、そういうメッセージなのかなと解釈しました。
いやーなるほど。というわけで今回はバドミントン教室のレポートを手がかりに、お客様意識からどう抜け出すか、そして戦略としての身の程を知る、あと AI も含めた他者の力の活用で成長を阻むマインドセットをどう変えていくかといったテーマを、深掘りしてきました。
はい、自分の限界を知るってことは決して諦めじゃなくて、もっと賢くもっと高く飛ぶための、まあ戦略なんだなと。これってスポーツだけじゃなくて、あなたの仕事とか普段の学びとかにもかなり応用できる視点なんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まとめると、これからの時代って単にスキルとか知識をこう増やすだけじゃなくて、自分自身とそれから周りにいる多様なステークホルダーですよね、これをどう捉えてどう関係性をデザインしていくか、その戦略的な思考っていうのがますます価値を持つようになるんだろうなと感じます。さて最後に、これを聞いてくださってるあなたへの問いかけです。あなたの目標達成において、ステークホルダーは具体的に誰がいるでしょうか。そして身の程を知るっていう今日の視点に立った時、まだ活用しきれていないどのステークホルダーの力をあなたは戦略的に借りることができそうでしょうか。ちょっと考えてみる、そんなきっかけになったら嬉しいですね。